子供が厚紙で作った iPhone を私にくれました。大人の学校第168回。デスマスク、赤なめの、最近の地元事情。今でも好きなものの回です。このポッドキャストは30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う。新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとおせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。私は常に息子とかみさんがいても隣の部屋でオナニーができちゃうビンビンの赤なめです。
そして、僕はラーメン二郎が大好きですけども、ニンニクをたっぷり入れた後に、家帰ってオナニーしたら、精神がやっぱニンニク臭いのかなって最近はすごい気になってる精神おじさんのデスマスクです。
精神おじさんニンニク臭いって言われたことあるんですか？
精神がニンニク臭いって言われたことはないんですけど、
今度舐めてみたいです。舐めてみたいと分かんない。
ちょっと口に含んで鼻からこう抜けるように。
精神おじさんの精神おじさんのデスマスクさんもラーメン二郎大好きですか？
精神おじさんデスマスクラーメン二郎大好きです。
赤なめのラーメン二郎大好きです。
ラーメン二郎美味しい
っていうか、ラーメン二郎よりラーメン二郎系のお店の方が大好きです。
そうなんですか？
そもそもラーメン二郎を食べる前に角口っていうね、千葉県の柏市にある今は亡き富田店長という人がやってる、やり始めたラーメン屋さんの近くに住んでたもんですから、あそこもうオープンの時から通ってて、それで初めて、これがラーメン二郎のラーメン二郎っていう元ネタがあるんだっていうことで二郎行ったら、美味しかったっていう。
そう、でもラーメン二郎好き のデスマスクとしては、はい、やっぱりそのラーメン二郎系ってなると、うん、やっぱラーメン二郎食べたいなって、ね、絶対思っちゃう。
二郎、角富士よりラーメン二郎。
そうなっちゃう。
僕は柏に帰ってきて、柏が昔住んでるところで、今は柏に、ね、帰ってきたので、角富士をたくさん食べれるのがすごく嬉しいです。だから都内に住んでた時はね、
ない
の
ね。
そう、あったんです、高円寺に。
そうなん
だ。あったんです。で、ラーメン二郎はやっぱり都内はたくさんあるんで、目黒店とか品川店とか、
ああるね、
確かに美味しかったですけど、やっぱり角富士の麺の方がいいなと。ゴリゴリの麺を食べるのがね。
その角富士を立ち上げた一人であるその富田店長は、今、はい、松戸で中華そば富田っていう、すごい大行列店がある
んですけど、みんな知ってると思いますよ。カップラーメン
に、そう、カップラーメンになって、セブン&アイドルのカップラーメンになってるっていうところで、この間実は昨日、はい、すごい今休みが続いてて、はい、時間があるんで、昨日行ってみた、行ったんですよ、久しぶりに。うまかったな。
何がうまいの？俺行ったことないんですよ。その富田店長
つけ麺とラーメンしかないんですよ。
つけ麺がうまいんですか？
つけ麺が一番人気がある。
つけ麺は好きなんですか？
つけ麺結構好きなんですよ。
俺がつけ麺あんま好きじゃないっていうのがあるのかもしれない。なんか行きたくないん
で。でもラーメンも美味しい。
でも角富士と違うでしょ。
そういう系じゃない。
じゃないんでしょ、うん、 まだまだ俺は33にもなってガツンとしたラーメンが好きなんだ。
いや、ガツンとしてるよ。
あ、そうなの、うん、
すげえ、もう腹パンパンになる。
ニンニクは入ってない
でしょ。ニンニクは入ってない。
じゃあニンニクが入ってほしいんだよなっていう、う
ん、ああそうなんだ。でも美味しいんですよ。
でもそう、うん、思い出がある店長なんで行ってみたい。
うん、うん、うなんかね、その中華そばと富田が、
はい、
できたぐらいの時に俺行ったんですよ、
はいはいはい、
で美味しいなと思って何回か、その当時はもう行列なんかしてない、はいはい、並んでても 2,3 人とかしか並んでなくて、
そうやってつけ麺で行ってたんですよ、ね、ラーメンのところ
につけ麺が多い、つけ麺が売りだっていう、
あっていうなんか
ていうか、まあ、あのつけ麺がなんでか知ってるのつけ麺食べた、
あ
当時つけ麺にハマってたんだよ多分。
そ時代的にも多分つけ麺のムーブメントの
が起き始めたところだったから、
だからもうラーメン好きとしてはつけ麺食べなきゃダメだろうみたいなっていうところ、
うん、そうそう、でとりあえずつけ麺食べたら美味しくて、その後まあラーメン食べたりとかつけ麺食べたりとか、
まあ、僕は悔しかったですよ、うん、その時にね、うん、あのもうその千葉県にいなかったんで富田店長の出したラーメン屋のラーメンをこいつら食べてるっていう、羨ましい。
その時はね、もう本当オープンしたばっかりだから奥さんと二人でやってるみたいな感じで、はいはい、あの言ってたんですけど、あのすごいのがあの顔覚えてるのね。
ああそうですね、
なんか知んないけど、その
あじゃあ、あの柏市にあった門藤の頃からの顔
知ってる、それこまでは覚えてないかもしれないけど、そのオープンの時近い時から行ってるっていうのを、はいはい、あの覚えてくれてて
嬉しい、
どうもみたいなさ、あの感じになるしてくれるのがすごい嬉しい。 で奥さんなんてもうお店いないの。
あ
だけどなんかごくまれに
表に出てくること
があって、でなんか「あ久しぶりですね」みたいな奥さんも言ってくれたりとかして、すごい嬉しくて、
すごいよね、
そういうの本当すごいなと思って。でもさ、でもそれに甘えたんで、ね、それに調子乗って
常
連のやつもやって
るのがいますね、はい、
そういうのを、だもうそういうの嫌いだから、あのこうなんかさ
常連
の
やつが
あのまた腕上げましたねみたいな、なんかさ言ったり
そんなの言うの、
言ってるやついるの。
嫌だけど、いや恥ずかしいけど、でもまあでも分かります
から、それをなんかさ周りにさ、うん、俺は常連ですみたいなのをさ思い知らせてるやつがなんかいたりとかするんだけど、もう僕はそういうのしません。もうパッて
来て、ね、
パッて帰る、ごちそうさまでした、パッて帰る、うん、
でその原理主義的な考え方も、うん、あの方法論的にはね、
う
ん、やばいやつです。
まあおすすめなんです
けど、わざとね、うん、その無口で行って、うん、もう挨拶もせずにごちそうさん行って帰るっていうのもあれかもしれない
けど。どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
でもそういうのってさ、すごくあるのがさ、僕たちが服を買いに行ったら、高校生の時に買いに行ったタイムショックっていうお店ね、この間ね、僕とモンソンとジャムおじさんが、まあ、大人学校で出たことないかな、井上くんのライブを見に行った時に行った時にタイムショック寄ったんですよ。高校生の頃はよく行ってたんで、 あの頃は顔は覚えてもらってたんですけど、でもずっと怖くて、行って店長さんいて、あ、いらっしゃいませ
だ言われるの、もう
こんにちは、はじめましてみたいな感じで言われるの怖くてさ、やっぱ行けないじゃん。で行ってみたんですよ。
どういう子ですかそれ。
あ、久しぶりですみたいなこと言われて、本当それ嬉しいことない。
あの人さ、本当に嘘だと思ってても覚えてるんだ
よ。そうだから、あれがまあ嘘だとしても、うん、とりあえず、あ、見たことあるっぽいなと思ってた人を、あ、久しぶりですって言うだけでもそんな武器はないと思うんですよね。
いやでもさ、あれじゃない、そのあ、この人来たことあるっぽいなっていうさ、確信がない状態でさ、あ、久しぶりですって言うのはすげえ勇気がいるからさ、
ね、
うん、多分覚えてるんだよ。でもさ、タイムショックでさ、そんなにあの金落としてない。
そうなんですよね。僕たちは最低限バンド T シャツ欲しいのがあったら買ってるぐらいだから、うん、半年に5000円ぐらい落としてたとしても、
うん、昨日モンソンとも話したけど、うん、そういう話をしてて、あのタイムショップで買ったのといえばバンド T シャツか、うん、あのピアスぐらいしか買ってないんじゃないかって。
そうなんだよね、うん、そう一番高いやつはね、リュックだな、
なんだっけ
555って書いてある、
トリプル
トリプルファイブ555666 違うよ、トリプル5、
トリプル5ソウル、
ああ、そうそうそうだな、いやそれでもまだ
違う、違う、
今半分違う気がするけどあのリュックは1万2000円ぐらいしたんで、俺は最高額ですその次に高いのがザ・ワールド・イズ・マイン、スイムの T シャツが多分6点ぐらいしたのかなって思って、あと靴とかも3、4000円でしょうね。
マジで残念と思って。
でもさ、あのある程度のさ、お金をこう、うん、稼げるようになったのにさ、多分同じぐらい悩むだろうね、買うとき、
実際っていうか昔より使えはなくなってるからね、本当に T シャツとか服とか全然使わないよ。だって、ね、あ、デスマスあんまそう見えないけど、ユニクロとかで買ってますか。
ユニクロで買ったりする。
あ、買ってる
し、
あれズボンは大体ユニクロなの。
これユニクロ。
あ、
その今
ズボン、ね、
短パン履いてますけど。ユニク
ロ。ボーダーの T シャツは。
これはグローバルワーク。
グローバルワーク。
グローバルワークって、うん、
あれね。あの、エイタが CM してる。
そうなの、知らないけど。
ちょっと自然っぽいやつ。
あの何年か前は、あの宮沢和史のモデル。
ああ、ブームの。
ブームの。
ああ、じゃあいいじゃん。そう、それ言い訳にできます。
言い訳にできる
何を隠そう、うん、あのブームを僕たちに教えてくれたのはデスマスクさ、うん、
ブームの大ファンですか。解散して悲しい。
それを俺知らなかった。
あ、解散したんですよ。あのやっぱ体調的に無理がたたって解散しちゃったね。
ブームは解散しましたけど、ソウルフライは先月新しいアルバム出しましたよ。
知ってる、はい、アークエンジェルです。
そうあれも
昨日視聴したタワレコで、
あのね、
すげえかっこよかった
僕は。あ、データ送ります。
あ、それはめっちゃ、はい、
あのプロモーションビデオが YouTube で上がってるんですよ。
あ、そうなんだ。
We Sold Our、
1曲目のやつ
じゃん。そうそう、あのプロモーションビデオかっこよくて、あれ、 あれね、うん、プロモーションビデオにメタリカとか、うん、スレイヤーとか出てるんですよ。
あ、
私のメタルに心を打った
っていう。そうそうそう、
あの曲すっごいかっこいい、
うん、あの歌詞ダセーと
思ってで、ああいうもうやっぱりさ、僕たちももう40になるわけじゃないですか、もうすぐ。
歌詞ダセーしさ、ジャケットすげえダサかった。このなんか手広げてさ、崖に立ってる姿とは思えないぐらいなんかさ、
いいじゃないですか。だからああいうのをもうやれる年に僕たちもあって、
あれかっこいい、かっこよかった。あ、欲しいなと思ってさ。
じゃ あの曲だけが欲しくて、僕もね、あの買ったんですよ。そう、本当あれはかっこいいし、あのさ、前作から息子、うん、
がドラムになってる。
ドラム、そうそうそう。
あれ息子なんだやっぱり。
息子なんです。あの、まあ義理の息子なのか血が詰まってるのかわかんないけど、だからさ、息子だから年がさ20ぐらい違うじゃん。だからやっぱりね、あの力強さで言うと弟とかと違う。弟？あれ兄貴だっけ？二号と全然違うし、今までやったドラムの人とかメタル感がない。だけどやっぱりそれでもそのマックスカバレラっていうのは説明が必要ですけど、このラジオを聴いてる人は大体知るか分かんないですけど、マックスカバレラっていう人のファミリーを出したいっていう、そのああいうソウルフライしてるところああいうのがまあやりたいですよね。
でなんかね、こうそのちょうどタイムリーな話で、アークエンジェルが昨日タワレコで視聴してて、タワレコもうやばいよね。
カシャの？カシャ駅の？
タワレコってさ、
カシャ駅にタワレコ、ATM じゃなくて
タワレコがある。あの、まあ、ディスクユニオンもそうだけど、すごいなんかさ、タワレコって CD が山ほどあるみたいなさ、ディスクユニオンとかも CD が山ほどあってさ、もう選ぶの大変だよみたいなさ、あのイメージが昨日すごい久しぶりに行ったら、なんかね、スカスカなんだよ、棚が結構。
じゃあ、あとは Amazon で買ってくださいみたいな感じ
だから、その在庫抱えられないんじゃない。
あ、
だし、なんかスペースもなんかね、すごい広大なスペースに棚が一つしかないとか。
あ、そう、
うん、
そうしようもないな。
ディスクユニオンもなんかどんどんなんか狭くなってるし、 CD が売れない時代なんだなと思って。潰れたら困るじゃん、ディスクユニオンもタワレコにしても。潰れたら困るからさ、たまにはアマゾンばっかりで買うとかさ、そういうの しないで、たまにはちゃんと正規の値段で買わなきゃいけないなって本当思ってる。
でもあのね、日本のバンドに関してはそういう、違う、何のバンドっていうか、ちゃんとお金を出して買うっていう風なことで言うと語弊があるかもしれないけど、一応決めてるのは地元の人が出したし、
あ
はお金を出して買う。あとはこのバンドだけだな。あとはカモメカモメ、エンビカモメカモメ、エンビこの間スウォーム
か、ね、あフラワ
ー、そう、あだからディープスローターとか、かろうじてブラフマン、
あブラフマンはあのアルバム出してます、ベストアルバム。
でもベストアルバムだから買わないけど、買わないけどって言ったらダメだよだけどCD 買うのそんなもんだよね。
CD 買わない
だって本当に洋楽は正直 CD じゃなくてもいいけど、続けて聴いていくのはもう決まってて、メタリカでしょ、ソウルフライでしょ、スリップノットでしょ、ニューロシス、コーン、デフトーンズ、
意外とある、
うん、意外とある。
あ、今俺おすすめのバンドは、はい、ワイルドスローン。
知ってますワイルドスローンはちゃんと日本で CD 化された時に買おうと思ってる。
あ、ワイルドスローンの T シャツ売ってねえかなと思って、そしたら売ってんだけど注文の仕方が分かんない、向こうでしか売ってないから
。そうなんだね。
あれの注文の仕方を誰
かだから CD もだって変えてないでしょ。
CD だってあれまだ LP は出してないじゃん。 LP っていうかあれ、ね、あれシングル出してんの、とりあえず。
あ、そうなの、
うん、
まああっちでしか売ってないっていうの、
うん、
で日本で出たらすぐ買うんです
よ。10月2日かなんかに、
あ、そう、 ワイルドスローンっていうね素晴らしいバンドがあるんで、本当に皆さん買っていただきたい。
この間あのネットで見て、
うん、
うわ結構かっこいいな。
かっこいいですよね。なんかドラムの人はすげえかっこいい。
ドラムの人がすごい上手くて、あんな人のドラムとでベース弾きたいなと思って。
ああそうですね。そう。いいよね。あのドラムがうちのバンドにいたら最高だ。
最高
だ。本当最高なの。
T シャツ3枚ぐらいですさ。
あそうな
の。今回のなんかアルバム用に作った T シャツとか前のワイルドスローン、ぜひ聞いてください。
ワイルドスローン、
ワイルドスローン、
ロードランナーレコード、
ロードランナーレコード、ロードランナーから出すってすごい、
すごいでしょ。
すごいことだよ。
すごいのにさ、デスマスクしかそれに対してすごいって言わないっておかしい。スマウスブさんもロードランナーって何って
、ね、そこすごいんだみたいなのさ、いや本当すごい、あの憧れ、
憧れですよね。
ロードランナーからデビューできれば売れたな俺たちってなるぐらいの感じだよ、
ね、いやそれはそうでしょ。ていうロードランナーで売れたら、まあ、ABEX と一緒だからね。
まあね。
日本で言ったら
その世界、ね、
レベルは。
うん。本当そうだ。
ロードランナー以上のそういうヘビーロックレーベルっていうかレコード会社ってある？
以上っていうかまあもっとねアンダーグラウンドな感じで有名なやつがいっぱいはあるけど
さ。さあニューロスがやってるやつとかでしょ？
そういうのあるけどね。
あ、ハイドラレコード。
そうかな、ね。あとナパームですね。やってる EIA っていうの。
はいはい
はい。そういうのあるけど。
メタリカどっから出してるんですか。
メタリカどっから出してるんです
か。全然わかんない。これちょっとマニアックすぎる話になる。
あ、そうだね。音楽の話になってしまいました
。あ、 あとさ、全然あの今回は雑談の回だからいいと思ってるんですけど、網戸の話、網戸
の話、
網戸の話したいんですけど、網戸ってデスマスクんち網戸あります
か。ありますよ。
それ右と左どっち開ければいい、どっちを網戸にすればいいかとかって別にこだわってないでしょ。
こだわってない。
あのさ、網戸って一番奥にあるんですよ、部屋の中から見たら。
ああ、
それはそうですね。ああ
そ, うだね。
それはそうでしょ、
ま、窓ガラス、網戸って。
そうそうそう、
外に近い側に。
そうそうそ う, そう、窓ガラスは2枚あるでしょ。
あるある。
2枚あるの窓ガラスは右と左どっちが手前か知ってる？
左、右か、
右が手前、
右が手前だ。ああ そ, うそうだそうだ、
右が手前の。だからね、右が手前のガラス、左が奥のガラス、
右が網戸ってこと。
網戸じゃないと設置しないんです、基本的に。
はは
あ、隙間がなくならないのは、
うん、
網戸を右にした時、
うん、
で今のガラスは多少ちょっと改良はされてるらしいんだけど、うん、ずっと気になってたの、
うん、
例えば網戸を今の話で言ったら網戸を左にして窓を全部右に寄せたとした、
うん、
したら一番手前の右のガラスっていうのはちゃんと右に収まってるでしょ、
うん、
2番目のガラスは本来左にあるやつだから右に寄せてもいろんなものが邪魔したりとかしてちゃんと右に収まってないわけですよ。これはみんなあの自分の家それぞれ違うと思うけれども、これ試してもらいたいんだけど、右に収めると収まらないほとんどで、網戸はまあどっちにも対応できるとはいえ一番左に寄せたらこの中間の右に寄せた網戸が中途半端な位置にあるから、あのなんか隙間が空いちゃう。
ああ、つまり そっから蚊が入ってきたり、蚊が入る、
そうそうそう、とか、うん、あとはね、今の右左完璧に開け閉めしてたけど、中途半端に2番目の窓を開けて、だから風を全部入れたくないから半分だけ網戸みたいにする。その時って隙間開くん、絶対
あ、すんなり、そう、ちゃんとそのあるべきところにない、
そうそうそうそう、
やっと
あるべきところに行けば重なるはずの仕切りがなくなるから、あの隙間が空いちゃって、
つまりこう網戸にしたいときは網戸は右側で、なおかつ一番手前の右側にある窓ガラスを開けないと、
そう、本来はそれが一番、
それじゃないと隙間がやっぱ出てきちゃう。そうそうそう、あ
で、だけど最近の窓はちゃんとしてるから、多分どっちかに寄せて、それ今左に寄せるっていうのが一番ベストだったけど、右に寄せても多分大丈夫なんだけど、中途半端にするとやっぱり入ってくる。だからさ、なんで蚊入ってきてんのって思うときよくあるでしょ。あれ多分それが原因なんだ。それ今年初めて気づいた
の。なるほどね。
で、気づいて調べてみたら網戸の位置、そしたらやっぱりそういう風に感じ
た。あ、そうなんだ。
だからそれはそれに対応した窓とか網戸とかもう発明されてて商品化されててみんな入れてるかもしれないけど、もしなんか網戸中途半っていうか、なんで網戸にしてんのに虫入ってきてんのかなって思う人は一回それを気にした方がいいな。
でもそれがさ、そういうのに対応したやつだってさ、知らない人がやっぱ絶対いるわけじゃん。そう、自分家に入ってるやつが対応してるかどうかって分かんないでやってる人がほとんどじゃん、うん、俺もそうだけど、うん、ってことは対応してるかどうかなんて分かんないんだから、ちゃんとやるべきだ、
ちゃんとやるべきだし、だから一回試してみたらいい、うん、これいや、あ、本当は隙間空いてるよとか、それ分かるかもしれない、
うん、じゃあ、蚊が好きそうなものはね、さ、その窓のとこ置いといて、網戸のとこ置いといて、正しくないやり方をやって、入ってくるか入ってこないか、
あ、そうだね、だからその隙間の行き先にね、置いといて、うん、蚊の好きなものって何？血？生に蚊？
ビールとか、
あ、ビール、あ、
ビールの匂い、
そうだ、お酒の匂いがするもんね。
あとはなんだろう、あ、バケツとか水張っておいとけばそのうち乾くんじゃない？
ボウフラが湧いて部屋の中やばいことだよ。まあそれ試してみてほしいなと思っているところですよ。
はい
はい、はい、じゃあ今回はこれで
雑談の回でした。
はい、雑談の回
でどうでもいい回でした。
あのでもね、本当に2つ、
はい、
網戸のことと、
網戸のことと
ワイルドスローンのことはぜひ頭に残してください
。よろしくお願いします、
はい、ワイルドスローンのアルバムはちょっと我慢して、で日本のロードランナーから売られた時に買うのがいいのか、
日本のロードランナー全部出してないです
か。じゃあアマゾンから買う方が実際ワイルドスローンにお金入るから、じゃあアマゾンから、
はい、
でください。ちょっともう一回調べてみます、
はい、
ぜひノアに光を
光、
じゃあバイバイ、
バイバイ、
アバラ、
pxp29@gmail.com、 アバラ、
アバラ、もしくはシャープ和音の王から始まる大人アバラ。バイバイ、
アバラ、
バイバイ、
アバラ。
足元を見つめていればあまりにも早すぎる。